皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。私横浜鶴見区出身、前議員の加藤正則がお届けしております。加藤正時事トークの第65回となりました。これ8月の、上旬に、放送させていただく分ですけれども、まあとにかく7月はまあ暑いと、熱中症で、いろいろ体を、悪くされた方とか亡くなられた方とかもたくさん出てしまったという7月でございましたけれども、今日いつもの三國さんは夏風邪でちょっとお休みなので、マーシャさん、ミュージシャンのマーシャさんと一緒にですね進めていきます。マーシャさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それでまあ8月ですからね、とにかく皆さん熱中症にはお気をつけくださいということをですね、月並みですけれどもお伝えしたいなと思います。まあ私もね、すごく水分取るので、まあガブガブ取っちゃうんですけれども、なんか少しずつね、ずっとなんか飲み続けたりするのがいいみたいですね。その体に吸収するっていう部分に関しては、一気飲みとかはですね良くないというのをよく言われてました。あと夜がね怖いということですので、寝る前に必ず水分を取って、起きてからもね水分取ると、まあ夜中にね何かで目が覚めた時にもね水分取るということが大事だということですよね。まあエアコンの温度や扇風機ももちろんなんですけれども、寝てる時もすごく高齢者の方とかね危ないということですので、ぜひお気をつけください。まあ小さなお子さんを抱えてるうちはね、まあ私の方もそうですし、マーシャのところはどうですか、お子さんたち体調は大丈夫ですか。
まあうちはそうですね、クーラーつけっぱなしな家なんで、
もうそれぐらいじゃないとね、本当にもうどうにもならないっていうところにちょっとまあ異常な暑さが来てしまってますので、ぜひお気をつけください。私加藤正もですね引き続き、まあ、両親の看病したり、あとはまあ子供ね、この間4歳になりましたけども、育児やあと家のことね、家事もやりながら仕事をして、そしてまあもう8ヶ月ぐらいに迫ってますけどね、来年の3月4月が選挙の時期なんですけれども、横浜市会議員選挙の準備をですね、地元の横浜鶴見区の方で一生懸命頑張っているというところでございます。まずですね、とにかく7月の状態、最初にお伝えした通り、まあ、暑いんですけれども、まあちょっと今日災害とか異常気象問題とかね、そういったことをまず最初取り上げていきたいなと考えて、おりますが、まあ、ちょっと時事の話としてですね、最初に少しだけ触れたいのが、あの何回かねこの番組でもやりましたけど、まあ、貿易戦争に関することがですねちょっと心配されてきたので、今後もまたこの番組でも取り上げていきたいと思いますけれども、まあ、トランプ大統領が仕掛けたという言い方をしてもいいのかなと思うんですけれどもね、結局、まあ、アメリカのものをもっとたくさん買いなさいよということを世界中に対して言ってるわけですよね。まあ、どんどんアメリカが輸出するものをたくさん買いなさいよと、そうすると、まあ、貿易赤字とか貿易摩擦という言葉はね、どれだけ輸入したかどれだけ輸出したか、それが、輸出がたくさん多くて輸入が少ないと貿易黒字ということになるし、買ってばっかりで、売る方が輸出する方が少ないと貿易赤字ということになりますよね。でアメリカはいろんな国々に対して、まあ、貿易赤字を抱えているので、まあ、もっとアメリカのものを買いなさいよと、車なんかもそうですけどね。で あんたたちのものは輸入しないよと、で、まあ、輸入するにしても関税をね高くしちゃうよと、関税をつけられちゃうと、まあ、税金払わなければいけないわけですし、物がだから値上がりしちゃうんですよね。輸入で物が入ってきたとしても値上がりがしてしまうと、そうすると、まあ、価格競争力にで勝てないからね、まあ、いろいろ不利になってしまうということがあります。だから、まあ、なんかねちょっと自分勝手な感じが僕はしてしまいますけれども、まあ、アメリカのものどんどん買いなさいよということと、もうヨーロッパ EU に対しても中国に対してもね、まあ、そういうふうに、まあ、要は喧嘩を吹っかけているような状況で、もう向こうもね 当然中国だって EU だって報復をやり返すということになってます。じゃあこっちも関税上げちゃうよと、お互い様みたいになっていますので、でこういった状況が、まあ、世界の経済、まあ、日本の経済も当然世界の経済の中に入ってますから、まあ、悪影響をもたらすんじゃないかということが心配されています。私もですね、まあ、政治経済の分野でこう長くいろいろ仕事もしてきておりますけれども、まあ、このような形で、まあ、関税を上げるとか上げないとかっていうことで、まあ、脅しながら相手に、まあ、強要していくっていうか迫っていくっていうスタイルはですね、あんまり過去もなかったので、それも全世界に対してね、敵に回しているというやり方ですよね。やり返されて、まあ、当然なんですけれどもね、それがまあ貿易戦争という、貿易摩擦の もっとすごい状態、貿易戦争という言い方で言ってますけれども、この辺がね非常に心配されますけれども、マーシャさんどうですか、この、まあ、トランプさんの喧嘩越しのスタイルっていうか、旗から見ててどんな感じで見えてますか。
まあ、貿易戦争、貿易に関わらず、まあ、いつも強引だなとは思いながら、
まあ、強引だよね、一言でね。
基本的に何事もトランプさんちょっと強引なやり方多いなとは思うんですけどね。
その一言が一番分かりやすいかもしれない。強引なんだよね。でトランプさんって別にね、自分でこういろいろ気づいたわけではなくて、まあ、もともとね大金持ちの家の、ね、生まれたね、まあ、いわゆるお坊ちゃまなので、そんなに苦労はしてないだろうなと思いますね、私も。だから自分はディール、取引が得意だ得意だと言ってますけども、それは別に、自分の家で多額のお金があったからね、お金に物を言わせて相手に脅迫したり脅したりすかしたり、すると、でどうしようもなければ お金で解決するというやり方を、トランプさんはディールディールと、取引取引と言うんでしょうけれども、それはただ単にバックがあるからですね、まあ、虎の胃を狩るなんとやらという姿にしか僕は見えないんですね。まあ、全部すべて0から1から自分で築き上げて、才覚でやってこられた方ではないなと、残念ながらそのような見方をしています。だから強引なことをね、だって小さい頃から強引なことで、あのお金に物を言わせて強引なことをやればわがままが通ってきたっていう経緯がねきっとあるんですよね。不動産取引でも何でもそうですけども、もうお金があればお金の力でいろいろやってきたわけですから、自分が0から1から気づいたわけではないというものなんでしょうけれども、だから非常にわがままで強引な感じが非常にしてしまうので、大統領としてはどうかなというふうに思います。もう不毛な戦いなんですよね。だって貿易戦争みたいなの仕掛けたらば相手も報復するに決まってますから、そうなると世界の中での、まあ、人物お金の流れがですね、少し停滞気味になってしまったりすると世界経済に影響が与える、悪い影響が出ると、そうなるとアメリカのみならずね、みんな苦しいことになっちゃうわけですから。で現にアメリカの中でもね、そうすると輸入されるものが高くなってしまいますので、まあそのやり方非常に困るという、結局アメリカの経済悪くしちゃうんだという意見の方がねもう多くなってきちゃってるというのが今の状況でございます。まあここはちょっと今後もね、貿易摩擦に関しては注目していきたいなと思います。はい、はい、それで、まあ、またちょっと本題に戻りますけれども、まあ、熱中症に関してもね冒頭お話ししました、すごい被害が、ね、出ていますので、小さい子もね高齢者の方も お気をつけいただきたいんですけれども、あとは雨での、ね、被害、水害っていうのがありましたよね、4月、まあ、川が氾濫してですね、主に西日本エリアでねすごく集中的に、まあ、雨が降って川が氾濫して、多くの方がね200人以上の方が亡くなられてしまったり、あとは行方不明になられたりっていうことに、そういうことがありました。まあ、心からまずはお悔やみを申し上げたいなと、被害被災された方にねお悔やみを申し上げたいなと思いますが、何しろこの番組でも何回か取り上げたけれども、まあ、地球温暖化 ていう問題の、ね、名前としてこう取り上げられますけれども、私はまあ地球温暖化というふうには言わないんですね。もうズバリ異常気象問題、異常気象問題ということで、まあ、環境に関わる NPO なども、だいたい20年ぐらい前からね、いろんな勉強会だなんだということで、90年代後半からだからもうかれこれ20年になりますけれども、仲間内で勉強会やら、そういう NPO 活動などを手掛けてですね、もう20年経ちました。その中で、地球環境問題なども何度も何度もテーマに掲げて、まあ、いろいろシンポジウムやったり、勉強会開いたりワークショップやったり、しながらね、そこをこう世に問題として広げていくっていうことをやってきましたけれども、マーシャさんどうですか、その小さい時から比べて気候の変動というか気候が変わった感覚は どれぐらいの感覚で見て思ってます？
いや、やっぱり全然違いますよね、
やっぱり。 そうなん、
まあ、今年もやっぱり思ったんですけど、まず春と夏の境目が分からなかったり、
本当だよね。
あと梅雨っていう梅雨も、もっとなんか梅雨って長かったイメージがあったんですけど、
全くですわ。
なんか梅雨も雨降ったり暑かったりで、なんか梅雨がまとめてきてない感じもあったり、なんかあとはまあ1年通して夏が終わる時期とか、まあ冬の時期とか、なんかもっと冬ってもっと寒かったよなとか、もうちょっと時期あったよなっていう感覚がもうここ数年毎年あるんで、やっぱ全然違うなって気はしますね。
ですよね。まあ私も49歳ですけれども非常に感じます、そこは。まあ何しろ異常に暑いか異常に寒いか、あとは異常に雨が降るか全く降らないで乾いちゃうか、というのは極端なんですよね、異常なんですよね。でこれがまあ世界中で、まあ、異常気象問題というのがあるんですけれども、以前も取り上げたように、まあ、地球温暖化というのは、まあ、いろんな言い方されてますけれども、ただ温室効果のガスっていうのがあるということはもう科学的に立証されてるんですね。まあいろんなものを温室効果ガスと、二酸化炭素のこともそのように言いますけれども、地球自体を宇宙からね、太陽から降り注ぐエネルギーと、地球はあとは宇宙空間に対してそれをまあ跳ね返すというか、全部ね受けてたらダメなわけですから、放射するっていうそのバランスで地球の温度っていうのが一定に保たれていて、気候が保たれているということは、まあ、昔はねこうあったわけですけれども、熱をこもらせてしまう、ビニールハウスのように熱をこもらせてしまう、内側にね閉じ込めてしまうような効果、だから熱を宇宙に放射できない、温室効果ガスというのがたくさんねもう立証されてますから、それがガスが増えていることも事実だし、そういった形で、地球全体が、まあ、温暖化になっている。でただの温暖化だったらね、温暖っていうのはなんかこう暖かくていいじゃないかっていうふうに思う方もいるんですけれども、決してそうではなくて、まあ、海の温度が変わっちゃうだけでね、海の温度がもうたった1度2度変わっちゃうだけでも、海の流れ、海からの水蒸気の量、海流、まあ、全部変わっちゃうから、すでにねもうそんな状況になってきてるんですけども、それで気候がもう変わるんですよね。マーシャからもお話があったように、なんかもう、今だとね大体そうだな、3月とか3月の末ぐらいまでなんかすごく寒い時があって、4月に入ったらなんかいきなり暑くなるんだよね、いきなり半袖というような、もう本当にもう春と秋がないなと、夏からすぐに寒く、突然寒くなって冬になってというね、この繰り返しなような気がしますので、まあマーシャさんのね言う通りだなと思います。でそういう異常気象に基づいて気候が変わる、それで異常気象が起こる、で結局こういう雨の水害とかね、そういったことも起こってしまうということになりますので、これはまあ気をつけようがないんですけれども、世界的に本当に考えなければいけない、間違いなく温室効果ガスっていうのはあるんだし、それはまあ立証されているんだから、 それをどうするかということをいろいろ考えなければいけないのにね、まさにトランプさんなんかはあのいきなりね、そんなことやると経済に良くないということでね、温室効果ガスをみんなでこう削減していきましょうねという話からもですね、もうそういう話もやめてしまったというところがあったんですね。これではあの大国のアメリカがね、位置抜けたってなってしまったわけですから、まあなかなか世界中でこの問題をね解決するための少なくとも熱をこもらせる温室効果ガスを減らさないと、いつまでも異常気象がねもう止まらないし、どんどんすごくなるよと、台風だって大きくなる、ハリケーンだって大きくなるっていうふうにね言われていたわけだしね、ずっと今までもそうなっちゃってるんですけれども、あの雨のことにねもうちょっと戻りますけれども、川がねいっぱい日本中に、マーシャさんいっぱい川があるじゃないですか、
はい、
で一級河川っていう、まあこの辺だとね東京の多摩川とか私の地元の名前がついてる鶴見川とかっていうのは一級河川ですからね、そこは国も県も市も力を入れて、まあ例えば決壊しないようにね堤防をすごく頑丈に作ったり、あと少しでも水を溜めて、まあ、溜めておけるっていうか、まあ、水が溢れなくて済むように、川の底をこう掘ってね深くしてき、たっていうような過去からそういう経緯がずっとあるんですけれども、今回決壊してしまった川とかは、まあ、一級河川とかではない川だったりするんですよね。でそこ一級河川ではない普通の市町村にある普通のこうよくある川というのはあまり手を加えられてないんですよね。それだけの、 あの莫大な予算を、日本中に川ってたくさんありますからね、全部に対して頑丈なもう、まあ、決壊しないように堤防を作るとか、そんなことしたらばもう福祉のお金なんかも全くなくなる、まあ、そういったお金なんかももうもちろんないんですけどね、日本中でやるというのが。だからこそ小さな川が特にやっぱり危ないということを改めて痛感したというのが今回の大水害でしたよね。で上流にダムがあるところはね、お住まい住んでるところが川のそばで、その川の上流にはダムがあるっていうお宅はですね、やっぱり普段から本当にもう考えておくべきだと思います。集中豪雨、まあ、平気でね集中豪雨っていうのが今もう集中的に、一極集中に雨が降るっていうことがもうあるわけですから、集中豪雨がちょっとあっただけでも自分のところの川の水かさはもう一気に1メートル2メートル一気に上がるんだっていう感覚で、やっぱりいるべきでしょうね。でダムが上流でもうダムが溢れそうになって、ダムがの決壊が心配された場合にはですね、やっぱり放水というか、水を流しますからね、ダムに溜まっていた水をダムの門を開いて、水を流すしかないですから、まあ、そういったことが上流で行われるともうじわじわではなくて一気にね、下流の方でも水かさが1メートル2メートル一気に上がっちゃうということがこれはもうありますから、そこの近くにね住んでいる方とかこれはもうお気をつけいただきたいなと思います。まあ何しろ最悪に常に備えるっていうことが大事なんだろうなと、最悪ということを普段からまあ想定しておけば、最悪にならなかったらばねそれはそれでよかったよかったということで済むわけですので、常にね備えておくべきだなということをまた感じました。で、まあ、災害に関してねこの地球温暖化とか少し触れてきましたけれども、あと心配されている地震の話がねいろいろまた話出てきましたよね。マーシャさん最近地震も何か感じますか？なんかちょっと多いよね地震。
まあそうですね、でも単純に地震もやっぱり昔に比べて大きい地震増えてるよなと思いますよね。
ねえ、それも
その東日本があったじゃないですか、
311がねあって、
その後、はい、熊本があって、
はい、
で、まあ、今回大阪があって、っていうこのなんか本来こういう大きい地震って 結構な間空いてた気がするんですけど、今なんかもうすごい頻繁にこういう大きい地震がある気がしますね。
全くですね。まあ、大きなきっかけとしては本当に 3.11 東日本大震災のね以降ですけれども、あれからもうだから7年過ぎたわけですよね。もうね、あれから7年以上になって、その間もいろんなところで山の噴火もそうだし地震も起こってます。やっぱりまあ地球が生きているんだなということを見せつけられているような状況なんですけれども、今心配されているやつで、例えば千葉県沖で、なんかがね危ないなんていうこともよく言われていて、ちょっと不穏な地震が千葉県なんかでもねちょっと増えてきてるなという感じがしまして、そのスロースリップ現象っていう、だからもういろんなプレートが、いろんなねなんとかプレートってこう日本の近くにありますけれども、太平洋プレートはじめで、地球はやっぱり生きてるし少しずつ動いているわけだから、だから昔大陸にあった日本がね、じりじり大陸から離れてこうやって島国ができたわけですからね。地球はまあ生きていると。でそこで溜まったエネルギーが、まあ、放出される心配をねされてますけれども、まあ、スロースリップ現象ということも言われているので、まあ、首都圏の、ね、直下地震も心配されている。これがもう、本当にもうかなり高い確率で近未来、遅くともどんなに遅くとも30年以内、だから早ければ明日かも明後日かもしれない、今日かもしれないということなんですけれども、その可能性が危惧されています。なんか地震の備えとかマーシャさん今考えていることとかありますか？
それがね全くしてないんですよ、うん。でも今回の結構この頻繁な地震とかで、まあうちも子供いるから、もし地震起きた時どうしようかっていうのは嫁とたまに話して、もうどっちが何をする係っていうのはもう決めてあるぐらいですかね。でも、
あでも それだけでもねしっかりと準備されてるんだなっていうか、まあ心の準備とか、いざとなったらばこうしようねとか、待ち合わせはどうしようねとかね、
はいはい、
最初の待ち合わせだと、もういざとなったらば電話も通じなくなるし、まあ、要は電気、ガス、水道も止まっちゃうわけだし、電話も通じなくなるわけだからね、いざという時に最初の待ち合わせ場所はここ、そこにいなかったらばここっていうようなね優先順位で決めとくとね、取り決めしとくといいだろうなというふうに、思いますね、
はい。
まあ、この間の、まあ、4月の、ね、水害の時もそうですけども、多くの方はもう危ないですよ、避難した方がいいですよ、避難しましょうねっていうことを言われたとしても、まあ大丈夫だろうと、今までもこういうこともあったし大丈夫だろうというふうに思った方が非常に多かったという話なんですよね。だから一気に水かさが増えて決壊した時に岩に逃げ遅れてしまった方が多いんですけれども、まあまさか、まあね大丈夫だよねっていうふうな感覚ってどうしてもね人間って持っちゃうからね。ただそこでも繰り返しですけれども、最悪の状態というのを想定した上でいろいろね待ち合わせも含めてね、ご家族との待ち合わせも含めてやっておくっていうことが、まあ、重要だなというふうに思います。そこでこう南海トラフねっていうこともすごく心配されていましたけれども、まあ、大体南海というのは高知県とか和歌山、四国とか和歌山、紀伊半島とかのずっと沖のエリアですよね。 この辺に南海トラフという、地震がですね、そこを基準に起こるんではないかということが心配されています。あとは、まあ、東海沖もそうですよね。いろんなところでその地震が起こった場合の被害想定というのはね、今どんどん出始めてきてるんですけども、今現在の被害想定では、例えば震度7ぐらいが発生するところが、そこだけでも151のですね市町村でもう震度7ぐらいは発生ると。震度7ってね、マーシャさんすごい経験したこともないような揺れですからね。まさに直 果的に来ると それぐらいのこう地震に、の震度になるでしょうし、トラフだとしてもそれぐらいの被害想定っていうのは言われてるんですね。で津波が21メートル以上のところが21市町村で、家がまあ全壊、全部ね壊れてしまう、全倒壊、これだけでも約240万件弱、238万件ぐらいのですね被害想定があって、で死者とか行方不明者がもう32万3千人という想定、被害想定になってますね。で最大避難者というのはもう950万人、1000万人近くですからね、すごい、想定ですけれども、であとは資産でまあいろいろ車とか家とかいろんなものがですね資産としてもうダメになってしまう、この被害想定額だけでも 169.5 兆円、要は170兆円ぐらいですよね。それだけでもすごい金額の被害、資産の被害が出て、で経済活動で被害が出るっていうだけでも50兆円はあるだろうということで予想されていますから、全体でも200兆円を大きく超える被害額になるということです。だから心配されているような、そういう東海南海でトラフで津波を伴うような地震、かなりの確率でもあると言われてしまっている地震が来た場合に、まあ三大首都圏、東京あたりもね、東京はそもそも直下地震とかがね心配されているわけですから、そっちの問題もありますけれども、三大都市、首都圏の中、都市圏の中でね、名古屋とか大阪を中心としたところはまあ水没も含めてですね、要は水が、津波が来てしまうわけですから、沿岸部を中心に大都市部が、大きな被害を受けると。で東海、南海トラフだけでもね、東京湾の中は絶対大丈夫ってわけでもないわけですから、こうなると日本の三大都市圏、特にそのうちの2つが壊滅的な状況になった場合にね、じゃあ一体日本が立ち直れるのかどうかというと、もう10年20年で、元のね日本の状態に戻れるかというと、もうそんなことには到底ならないと私は思うんですね。今申し上げたような被害、想定だけでもこれだけあるわけですから、まあ少なくとも20年30年はもうこの災害の復興とか復旧ね、この亡くなられてしまう方もこれだけの人数出てしまうということですから、まあ、悲しみからなかなか言えないことになってしまうでしょうし、まさに日本の皆さんの住んでる皆さんの残る、まあ、多くの中の人生がね、数十年、20年30年は最低でも災害の復興復旧とともに、まあ、歩んでいくということになるんですね。どうですかマーシャさん、
まあ、それこそこのエンタメディアジャパンのね、
はい、
加藤正さんも知ってる魚田代表が大阪なの で、
ですよね、
まあ、そういうふうに僕も大阪の方とかは結構ね絡みがあるので、まあ単純にやっぱまずは知り合いからすごい心配だなっていうのが一番ですね。
そうですね、魚田代表ぜひ、まあまあね、これはお気をつけくださいというわけにはいかないんですけどね、もう いつどうなるかわからない、誰かがねその地震を止めるということがこうできないわけですから、じゃあどのように考えてね、どんな行動を取っておくべきなのかっていうことを次回も取り上げたいと思います。何しろこれだけの被害想定、あと日本のねマーケットの中では株が暴落したり円も暴落したり、日本国債が暴落したりとか、そういったこともどんどん起こるでしょうからね、まあ、引き続き私加藤正則、ひらがなで加藤で正しい方と書いて正則で、まあ、ネットでね、ネット の方での情報も見ていただければと思いますし、あとエンタメディアジャパンからですね過去の放送なんかも合わせて聞いてください。でマシャさんありがとうございました。また次回もよろしくです、
はい、ありがとうございます。どうも。This program is broadcasting it.
MBS FM EMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Entimedia Japan